ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア外務省はプラボー大統領はカイロでの D8 サミットに出席すると発表したことについてお伝えします。外務省のロリアンシャ・スミラ報道官は月曜日の記者会見で、インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領が2024年12月17日から19日までエジプトのカイロで開催される D8 サミットに出席すると述べました。ロリアンシャ氏は、 D8 サミットはバングラデシュ、インドネシア、イラン、マレーシア、エジプト、ナイジェリア、パキスタン、トルコの8カ国で構成される開発と経済協力のフォーラムだと述べました。
Bapak Presiden sudah dijadwalkan akan menghadiri
大統領は12月17日から19日までカイロで開催される D8 サミットに出席することが確認されています。この D8 サミットは D8 組織の定例会議であることに加えて、エジプトからインドネシアに議長職が引き継がれ、インドネシアが2026年から2027年期の D8 組織の議長となるため重要な意味を持っています。議長職は2026年1月1日に始まります。ロリアンシャ氏はまた、現在特にグローバルサウス諸国が特に経済分野で協力を強化しようとしているとき、D8 枠組みに基づく協力がますます重要になっていると述べました。ロリアンシャ氏は、現在ガザとパレスチナで起きている人道状況を忘れることなく、D8 諸国が経済協力の拡大に積極的に貢献できるよう、プラボー・スビアント大統領の今回のサミットへの出席が重要だと評価しました。それでは次のニュースです。インドネシア外務省はシリア情勢の監視とインドネシア国民の避難への取り組みを確認すると発表したことについてお伝えします。インドネシア政府はインドネシア外務省を通じて、シリア情勢の推移を引き続き注意深く監視することに尽力します。インドネシア外務省のロリアンシャ・スミラ報道官は、月曜日の記者会見で、インドネシア政府がシリアのすべての当事者に対し、暴力の即時停止、停戦の尊重、シリア紛争に関連する様々な国連安全保障理事会決議の遵守を引き続き奨励していると述べました。インドネシアは常に包括的で、シリアのすべての利害関係者が関与し、政治的解決を奨励し、 シリアの主権、独立、統一、領土保全を尊重し続けます。インドネシア政府はこれまで何度か今回の事態が起こる前からシリア紛争の解決は包括的で透明性のあるシリア主導、シリア所有の政治対話プラットフォームに基づいた場合にのみ実行可能であると常に強調してきました。我々はまたシリア和平交渉を復活させるための国連の取り組みも引き続き支持します。インドネシア外務省と在ダマスカスのインドネシア大使館は数カ所でのイスラエルによる攻撃を含めシリアの治安状況を監視し続けており、インドネシア国民に対する警戒位置のステータスを維持しています。現在までに避難が2回実施され、65人のインドネシア国民が無事にインドネシアに帰還しました。インドネシア外務省はまた意思を表明したインドネシア国民83人を対象とした3回の避難の準備を進めています。インドネシア外務省はシリア在住のインドネシア国民に対し、在ダマスカスのインドネシア大使館のホットラインを通じて直ちに連絡するよう呼びかけ、シリア在住のインドネシア国民の大多数が家庭分野の出稼ぎ労働者であり、その出国が公式に記録されていないことが多いことを考慮し、報告を支援するためにインドネシアにいる家族の積極的な役割を要請しました。それでは次のニュースです。中央統計局 BPS は2024年11月の輸出が240億1000万米ドルに達したと記録したことについてお伝えします。中央統計局または BPS は2024年11月のインドネシアの輸出額が240億1000万米ドルに達し、2024年10月の輸出額244億2000万米ドルに達して 1.70% 減少したと記録しました。中央統計局のアマリア・リニンガル・ウィディア・サンティ長官代理は月曜日、ジャカルタで2024年11月の輸出の減少は非石油及び石油ガス輸出の減少が原因であると述べました。2024年11月の非石油ガス輸出額上位10品目のうち一部の品目は減少し、動植物油脂の減少額は3億1000790万米ドルに達しました。一方、最も大きく増加したのはニッケル及びニッケル製品で4億6760万米ドルに達しました。累計すると2024年1月から11月までのインドネシアの輸出額は2412億5000万ドルに達し、2023年の同時期と比較して 2.06% 増加しました。それでは次のニュースです。留学生らはトランプ大統領の10年前に米国に戻るよう求められていることについてお伝えします。南カリフォルニア大学、ブラウン大学、ペンシルバニア大学、マサチューセッツ市工科大学など東海岸を中心とする少なくとも10の大学は1月20日のトランプ大統領就任前に米国に帰国するよう留学生に要請しました。この要請はメディアポータルアクシオスによって報じられました。このポータルは南カリフォルニア大学から留学生に向けた手紙を入手しており、留学生は1月13日の授業に出席しなければならないとしています。 新大統領政権は1月20日に発足し、米国への入国とビザのサービスに影響を与える政府規制を発令する可能性が高いため、これは非常に重要であると考えられています。トランプ大統領は11月に非常事態宣言と軍事資源の投入を含む不法入国移民の大量国外追放プログラムを実施する意向だと述べました。それでは最後のニュースです。ベネズエラ大統領はパレスチナ独立を全面的に支持することについてお伝えします。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は12月15日日曜日に、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は12月15日日曜日にベネズエラで開催された第24回米州ボリバール同盟または小国民貿易条約アルバ TCP 首脳会議でパレスチナへの全面的な支持を表明しました。マドゥロ大統領はまた教皇フランシスコに対しパレスチナ独立闘争への支持をさらに声高に表明するよう求めるメッセージを伝えました。さらにマドゥロ大統領はイスラム教徒に対し分かちがたい歴史的同盟を結ぶよう呼びかけました。キリスト教徒同体、カトリック教徒、そして世界共同体全体がパレスチナに値する勝利のために戦わなければなりません。マドゥロ大統領はまたイスラエルの攻撃によりガザ地区で4万5000人以上が殺害されたことを強調するとともに、占領下のパレスチナ領土の占領を非難しました。また起きている大量虐殺の状況について国際社会が沈黙を保っていると非難しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さんコメントです。今日は2024年のクリスマスと2025年の新年の休暇の準備についてお伝えします。クリスマスと新年はインドネシアを含め様々な国で広く祝われる機会です。他の大きな休暇と同様、クリスマスと新年の休暇は人々が祝ったり、旅行やふるさとへの帰省に利用するために待ち望んでいる時期です。インドネシア国家警察は、帰省ラッシュや人々の活動が前年よりも賑やかになると予測しています。インドネシアでは年末には約1億1000万人が帰省すると推定されています。したがってクリスマスと新年の休暇に先立って安全、郵送、基本的な食料や燃料の入手の観点から準備を行う必要があります。インドネシア共和国警察省庁リスティオシギプラボー警察大将は、クリスマスと年末年始休暇の安全確保のための部門を縦断した会議で、この調整会議は帰省だけでなくクリスマス礼拝や新年の活動に関しても十分な安全を提供することが期待されると述べました。同氏はまた、国家警察と関連関係者が安全を確保し、地域社会に最大限のサービスを提供する準備ができていることを保証しました。クリスマスと新年の休暇を迎える準備は12月16日月曜日、ジャカルタの大統領官邸で、インドネシアのプラボー・スビアント大統領主導のもと、多数の閣僚による限定会議でも話し合われました。大統領は人々がこの大切な日を安全に、快適に、そして喜びに満ちて祝えるようにすることの重要性を強調しました。この準備会議の開催は、特にこの時期の人々の移動、物流ニーズ、安全が増大する可能性に直面する中で、クリスマスと新年のお祝いを円滑に進めるための政府の装置の一つです。準備を備えて、クリスマスと新年のお祝いが安全に、快適に、そして有意義に行うことができるように願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は2011年12月17日に北朝鮮の指導者金正日氏が亡くなったことから始めます。金正日氏は1994年から北朝鮮の最高指導者を務めました。彼は1948年から北朝鮮を率いてきた父、金日成氏の後を過ぎましたが、2011年12月17日に列車で移動中に亡くなりました。69歳のこの指導者は、頑張りすぎた結果、肉体的、精神的な疲労で亡くなりました。彼は、平壌の錦水山宗宮に埋葬されました。その後、その息子の金正恩氏が就任し、現在に至るまで北朝鮮を率いました。次に、2014年12月17日に、米国とキューバは外交関係を再開したことについてです。米国とキューバは50年以上断絶してきた国交を再開することで合意し、バラク・オバマ大統領は米国の長門市の冷戦の相手国であったキューバの経済 通商禁止の解除を要請しました。オバマ大統領とラウル・カストロ大統領は2014年12月17日にテレビ演説で同時に関係改善を発表しました。カナダとバチカンが両国間の合意を仲介しました。最後に12月17日にブータン建国の日についてです。ブータン建国記念日は1907年以来ブータンで毎年12月17日に盛大に祝われています。記念日はブータンの初代国王ウギャンワンチュクが初代ドゥルクギャルポとして戴冠したことを記念しました。これが記念日の度に彼の像が条例で運ばれる理由です。ドゥルクギャルポという称号はブータン国家元帥の正式称号で、尊家号で竜王を意味します。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4enews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
tak bisa.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は財務省はインドネシアはベトナムに比べて付加価値税優遇措置を多く提供していると述べたことについてお伝えします。財務省の財政政策長官フェブリオ・カチャリブ氏は、インドネシアはベトナムに比べて付加価値関税優遇措置を多く提供していると述べました。声明はベトナムが付加価値税率を引き下げた際に、インドネシアが付加価値税率を引き上げたことに対する批判に答えたものです。アンタラ通信社が報告したように、フェブリオ氏は月曜日、ジャカルタの経済調整所事務所で、ベトナムの付加価値税免除は、免除が非常に限定的だと説明しました。インドネシアの付加価値税免除インセンティブはベトナムよりもはるかに大きいです。同市は、例として米、舶来、純血鶏肉、牛肉、サバヒ、ヘチマ、カツオ、ウロコ、サバ、またはフグ、ガジュマル魚、ゲンボロ魚、アソアソ魚、マグロ魚、アンブアンブ魚、純血種の鶏の卵、青唐辛子、赤唐辛子、カイエンペッパー、赤玉ねぎ、砂糖などの基本的な食材に対して免税または付加価値関税 0% を提供していると述べました。一方、ベトナムが基本的な食料品に対して与えているインセンティブは付加価値税をわずかに引き継げて 5% にしました。政府は税規制の調和に関する2021年7号法律に沿って2025年1月1日から 12% の付加価値税免除税率の引き上げを正式に設定しました。しかし、政府は付加価値税免付加の免除制度も提供し続けています。2025年の付加価値税免除に向けて、政府が提供する税制上の優遇措置は265兆5千億ルピアに達すると予測されており、その内訳は食料品77兆1千億ルピア、中小企業奨励金61兆2000億ルピア、交通34兆4000億ルピア、教育医療サービス30兆8000億ルピア、金融保険27兆9000億ルピア、自動車不動産15兆7000億ルピア、電気と水道は14兆1000億ルピア、フリーゾーンは1兆6000億ルピアのほか、宗教行事や社会福祉への奨励金も7000億ルピアです。一方、プレミアムカテゴリーに含まれる商品及びサービスには 12% の付加価値税免税率が適用されます。これには、プレミアム食材、または和牛や サーモンなどプレミアム教育サービス、プレミアム医療健康サービスおよび3500から6600V の家庭顧客向けの電力が含まれます。フェブリオ C は貧しい人々や弱い立場にある人々を守ることを約束します。一方、支払い能力のある人は法的規制に従って支払います。政府は正義の原則を提供します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Peace. ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソーネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ペソーネインドネシアです。今日はグランダロ州の観光地ビヘ観光村をご紹介します。極限の観光が多すぎなかったのはゴロンダロ州の美瓶観光村で、リバーチュービングの感覚をお試してみてはいかがでしょうか。この村を横切るでな川には長さ500メートルのリバーチュービングトラックがあり、澄んだ水と大きな岩の景色が楽しめます。場所はアスパラガ地区です。ゴロンダロ州のジェラルリン空港からの村までは陸路を利用できます。距離は約67キロメートル、所要時間は約2時間です。美瓶観光村は南都野生生物保護区の緩衝地帯です。この村は2012年に観光村として発足したばかりであるため、試験的なカテゴリーに含まれています。美瓶村の主な魅力は非常に透明な水で、村のエリア全体を流れるデナー川です。観光客はアドレナリンが出るいくつかの急流と通過しながら、長さ500メートルのリバーチュービング体験を楽しむことができます。また水深約3メートルの天然プールもあり、のんびり水遊びをするのに最適な場所です。動物愛好家にとって美瓶観光村は、空押し島のこういう動物であるブタジカを遠くから見ることができる目的地でもあります。この珍しい動物は空押し島のいくつかの森林公園やゴーグリス公園に生息しており、そのうちの一つがコロンダロ州のビジハビビ森林公園ダフラです。この村はダフラビジハビビ森林公園の門にあります。美瓶の村人は自然の美しさだけでなく、観光客へのお父さんとなる黒里や様々な果物の生産も盛んに行ってます。リスナーの皆さん、これでパソナイルに終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta dan bawa.
ネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには機織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita to, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu wo goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Anata wa私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むがぱ、むがぱ、日本語でなぜ、なぜ。ばにゃく、ばにゃく、日本語で多い、多い。ぱらんぷわん、ぱらんぷわん、日本語で女性、女性。ぱんだい、ぱんだい、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る、織る。 Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？なぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？ Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、 日本語で家族、家族。リスナー皆さん、会話の中には Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？という文がありました。この文には Mengapa、日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現ではなぜ多くのブトン人女性が機織りが上手なのか尋ねるためにマガパ、日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合はマガパ、日本語でなぜという疑問詞の後に理由を知りたいことについての表現を続けます。では Mengapa、 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。 Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか？Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語で、カモフ織の価格はなぜ高いのですか？カモフはスラウェシ州 南東部ブトン島の代表的な織物の一つです。ガマフ織はインドネシアの無形文化遺産に指定されています。インドネシアにはパプア州のテルフォー織物、西スマトラ州のパンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデクなど各地の代表的な織物が数多くあります。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Seketika kata tak bisa berkata-kata, tak karuan rasanya. Pandangan pertama ku langsung berbunga, pandangan kedua lebih dari suka. Pandangan ketiga, ambiar rasanya. Senyum di wajahnya, cintaku ribuannya, hingga tak bisa berkata-kata. Aku jatuh cinta, pandangan pertama ku langsung.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はウィタ・プラティウィが歌うダイアン・プラニというマレーの曲をご紹介します。ダイアン・プラニという曲の歌詞はズーディ・タムフディが作曲しました。歌詞はジャンビーのミンはダイアン・プラニから来ています。ダイアン・プラニという曲はジャンビー出身の美しい女性ダイアン・プラニと中国の王との愛の物語についてを歌っています。ダイアン・プラニの美しさは何人かの若者を魅了し恋に落としました。しかしダイアン・プラニの愛は中国の王に対するものでした。誤解から別れるなど様々な困難を乗り越え、ついに彼らは永遠に一緒に暮らすことができます。それでは皆さん、ウィタ・プラティウィが歌うダイアン・プラニを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。